Quick presents
ESG Frontline。
ESG フロントライン。E 環境、S 社会、G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版、世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、初めの1ヶ月無料。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、はじめの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。今回は前回に続きまして、パワソルホールディングスグループサステナビリティ経営推進本部長兼、グループコミュニケーション本部長の村沢則友さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今回はガバナンス面での取り組み、あるいは特に力を入れておられるテクノロジーの導入について詳しくお伺いしてまいります。さて、パワソルグループはですね、働くウェルビーイング創造カンパニーとして、2030年100万人のより良い働き機会を創出していく、グループビジョンである働いて笑おうの実現を目指されています。その実現のために早い段階からコーポレートガバナンスの強化に取り組んでこられたというふうにお伺いしてますが、いかがでしょうか。
そうですね。グループビジョンの働いて笑おうの実現を目指して、100万人のより良い働き機会を創出することで、社会課題の解決とともに、パーソルの事業が大きく成長して、中長期的に企業価値を高めていくことが必要だと考えてますし、やはりその基盤にあるのがコーポレートガバナンス、こちらかなというふうに考えてます。で、具体的にはですね、早い段階から社外取締役の比率を高めてまいりました。で、ただ独立性を高めるだけじゃなくてですね、当社としてユニークなのは、中長期的にパーソルらしく企業価値を高める上では、やはり人的資本であったり、ウェルビーイング、やはりこのあたりがキーかなというふうに感じております。ですので、いわゆる取締役会に求める、スキルマトリックスにおいてもですね、そういった人的資本ですとか、ウェルビーイングに関連する、知見を持っているかどうか、これをしっかりと担保することによって、単に独立性を高めるだけじゃなくて、当社の企業価値を高める上で、濃密で、有意義な議論ができるかどうかっていうところを重視しています。そこが前提としてはあるんですけども、今のあくまで、ガバナンスの入り口にしか過ぎないかなというふうに思ってますので、実際にはですね、毎年一回、いわゆるそのガバナンスの実効性評価みたいのを外部の力も使いながらやってます。そうなると、こういった議論を増やした方がいいよねですとか、もっと執行メンバーを参加した方がいいよねですだとか、守りだけじゃなくて、攻めのリスクテイクの観点も支援した方がいいよねっていうふうに、結構毎年いろんな、やはりガバナンス上の実効性を高めるような改善課題が出てきてますので、やっぱりここはやっぱりしっかり追っているというか、重視しているのが、我々のコーポレートガバナンスの特徴なのかなというふうに感じております。
この経営陣がこう安定した ESG の方針をこうグループ全体で共有していくためにはどのような工夫をされているんでしょうか。
そうです。我々の場合やはり7万人近い社員がいますので、ここは CEO 一人だけじゃなくてですね、各事業責任者が、常にマテリアリティ ESG に関連することを発信していかないといけないなというふうに思ってます。で、弊社の方で特に気をつけているのはですね、これをいわゆる事業のことと ESG のことを分けて話してしまうと、やはり形骸化してしまうなというふうに思ってますので、しっかりとですね、各事業責任者がいわゆるそのキックオフのような場だとか、自組織の社員に話す場においては、事業の目標と ESG に関連すること、これをセットに、統合的に、話すっていうふうに、 ようにお願いしてますし、まあそこも1回だけじゃなくて、まあこれは事業責任者によるんですけど、例えば毎月の月1回のメールのところでもそういったものに触れるっていうところで、うん、なるべく頻度高く、事業と ESG を分けずに発信するっていうところを、まあお願いしてますっていうのがあります。ただお願いするだけでも担保できませんので、かつですね、実際に事業責任者のいわゆる評価、業績評価のところに、まあこういった自組織の社員に ESG がどれだけ理解浸透されているかっていうところもモニタリングし、そこに対する目標も設定して、で、年に1回調査して、それをもとにその事業責任者の評価にも反映するっていうところで、しっかりとやってもらうような仕組みを作りながらやっておりますね。
はあ、わかりました。こうした様々な取り組みが評価されまして、経済産業省と東京証券取引所が選定する SX 銘柄2025に初めて選定されました。また代表的な ESG 評価機関の一つであります ISS ESG ですね。こちらの ESG コーポレートレーティングにおいてプライムの評価を初めて認定されるなど、まあ社外からも高く評価が高まっているようですが、このあたりもいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ SX 銘柄をはじめ、まあ、MSCI であったり、ピッチのような、いわゆるその ESG のところでですね、社外から高い評価をいただけるのはとても嬉しいなというふうには、感じております。ただですね、これはよく社内で経営陣と話せるんですが、あまりそこに一喜一憂せずに、やはりパーソルとして実現したいビジョンであったり、それに関連するサステナビリティ経営がしっかりと進化しているのか、あくまでサステナビリティ経営を進化する上での課題が何、改善点が何なのかっていうところを、まあ、見つけるための物差しとして活用したいなと思います。で、まあ、ただその結果として、こういった評価をいただけるのはとても嬉しいんですけども、まあ、そこで甘んじることなくですね、引き続き、逆に減点されたところですとか、課題点どこっていうところに目をつけながら、もっともっと高めていきたいなというふうに感じております。
ありがとうございます。まあ、今のこう人材の話が多かったんですが、まあ、そのパーソルグループさんで、このテクノロジーの活用というところもかなり力を入れておられます。経済産業省が定める DX 認定にも取得されています。具体的な取り組みをいくつかご紹介いただけますでしょうか。
はい、今おっしゃってくださったようにですね、どうしても人材サービス業でいうと、うん、人が寄り添って人がそういったマッチングを支援するというところがありますし、まあ、今後は残ります。ただやはりテクノロジーを使うことによってより多くの働く人と企業が自分に合った適切なマッチングをスピーディーに質が高くできるかなというふうに思ってますので、やはり前提としてテクノロジーはもっともっと活用していきたいなというふうに考えてます。で、その中での具体的な取り組みで言いますと、例えばパーソルグループの、まあ、社内専用のチャット GPT チャスっていう名前がついてるんですけども、それがございます。で、これ国内だけでも今18,000人、だいたい2万人近い社員が実際に日常的に業務で使用してまして、で、これ概算ですけど、まあ、毎月2万時間ぐらいの工数削減につながっているっていうところが、まずあります。で、いくつか具体的な事例、そこで上がった成果みたいなところで言いますと、例えば、パーソルキャリアで転職サービスのデューダっていうのをやってるんですが、まあ、そこで生成 AI を活用して、まあ、職務経歴の履歴書の作成フロー、まあ、これを、まあ、今までは2時間3時間かかってきたものを、まあ、大体4分の1ぐらいでできるようになりましたと。で、まあそうなるとですね、履歴書の作成時間がもう4分の1になりますので、もうスムーズに転職活動が開始できるみたいな感じの効果も生まれたりしますと。で、それ以外にですね、まあこれも転職領域なんですが、まあ、生成 AI を使いながら、その人のスキルですとか、まあ経験を可視化して、キャリアプランをご提案するっていうところをやってます。で、それによってですね、自分のスキルとか経験が、可視化され、で、転職希望者のこともそこで納得されてですね、まあ今までよりも面接に進む割合が、3割近く増加したりっていうような、いわゆるスピードだけじゃなくて、質みたいなところの面でも、成果ができるような事例もございます。あとはですね、これはまた全然別な違った事例なんですが、コンタクトセンターですね。コールセンターのところでも、いわゆるロールプレイ研修でシナリオを作成するんですが、まあそのシナリオの作成時間が、まあ今までに比べて半減されたみたいなところもありまして、なので、まあ転職に限らず、グループのいろんな事業の中で、こういった生成 AI、テクノロジーを使った、まあ成果事例が、どんどん出てきますし、ただ、とはいえまだまだ足りないなと思ってますし、改良地はいっぱいあると思いますので、まあこういった事例をですね、さらに強化して、もっとパーソルがテクノロジードリブンのビジネスモデル変革っていうところを実現できるようにしていきたいなというふうに考えております。はい、
人材会社でこう AI を使ってどうしても AI できないところってありますか？
そうですね。いくつかあるんですけども、例えば先ほどのマッチングにしてもですね、 いわゆるスキルのようなマッチングは、まあ、比較的定義付けしやすいので、やりやすいんですけども、まあ、スキル以外にその社風に合うかどうかみたいな、ちょっとソフト面に近いところは、やはり難しいなっていうところもありますし、あとはこれはもちろん人によってなんですが、なんでしょうね。マッチングですとか、こういった仕事が合いますよっていうところも別に AI で出せるんですけども、そこはやっぱり AI で、画面上で答えを出すよりかは、キャリアアドバイザーがですね、相手の心理を分かった上で、共感した上でやると、同じことなんですけども、やっぱり誰が言ったか、人が言ったっていうことによって、まあ、より安心して次に進めるっていうところもありますので、そのあたりのところは、まだ、今のところあれですかね、なかなか AI じゃ、難しくて、人の力が必要かなというふうに考えてます。うん、まあ、ただこれも、未来永劫そうだと思いませんので、うん、今後そのあたり、どんどん、AI でできる部分もあるかなと思いますので、これは人しかできないよねっていうふうに、まあ、固定的に考えず、柔軟に、まあ、実験して試しながら、進化させていきたいなというふうに考えております。
村沢さんは新卒ではトヨタに入社されたそうですね。その後いくつかの会社で経営戦略ですとか、あるいは新規事業の立案に携わってこられたというふうにお聞きしています。パーソルグループでは途中入社をされたそうですけれども、まあ、どのようなところに惹かれてパーソルに入社をされたんでしょうか。
そうですね。8年前ほどにパーソルグループに入社しましたが、実はその入社する前に10人ぐらいの役員だけでも10人ぐらいの方と話したりですね。で、役員以外のメンバーとも話しました。で、まあパーソル以外に他の人材会社の人ともあったりしました。で、やっぱその時から感じたのはですね、まあ私が入った時はまだ働いて笑うというビジョン自体はなかったんですが、とはいえ話す人がですね、やっぱり働くその社会課題を解決したいだとか、なんかその仕事をなんか食えきたとか罰ゲームじゃなくて、もっと仕事を楽しむような人を増やしたいんだよねっていうふうに、なんかそういった働くに関連するようなその社会課題だとか、自分たちの社会価値みたいなところを意識していたとても多いなと思いまして、やっぱりそのあたりが個人的にはですね、とてもいいなと思って入りましたし、そのあたりも、まあ、入社後も実際に役員以外に、まあ、いろんなメンバーだとかと話してても、やっぱり社会課題だとか、まあ、そういったところに興味がある社員が多いのが多分我々のパーソルのらしさなんだろうなというふうに感じたりしてます。
はい、ちょっと繰り返しになってしまうかもしれませんが、村沢さんにとってパーソルグループらしさってのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、一言で言うと、働いて笑うのビジョンの通り、仕事に意義ややりがいを感じて楽しんでいる社員が多い。なんで、働いて笑おうという社員が多いのがパーソルらしさかなっていうふうに感じてます。
はい。
はい。ですので、やはりそれってとてもいいらしさだなっていうふうに個人的には感じてますので、今後パーソルのビジョンの実現ですとか、サステナビリティ、経営を推進していく上でですね、このあたりのパーソルらしさっていうところを、ある種成長のエンジンとしながら、パーソルらしさを絶やさずに、ビジョン実現に向けて、つなげていければなというふうに感じております。
ありがとうございます。ここまで2回にわたりまして、パーソルグループのビジョンですとかマテリアリティ、あるいは働くウェルビーイング実現に向けた取り組みについて詳しくお伺いしてまいりました。お話はパーソルホールディングスグループサステナビリティ経営推進本部長兼グループコミュニケーション本部長の村沢則智さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。